説教総決算の時、獅子戸元を牧師。
今日の説教の結論は、ルカによる福音書第12章の48節、このキリストの言葉、すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものはさらに多く要求される。先週と今週の聖書の根底に流れているテーマっていうのは、家の主人が何らかの理由で出かけていて、目の前からはその姿が見えない、いないように見える。しかし、そうじゃないよ。いないように見えるけれどもそうじゃない。主人は必ず帰ってくる。婚礼の祝宴の宴会に出かけた主人が、今人に家に帰る途中にある。必ず帰ってくる、そういう時がある。で、先週はその時がいつであるか実はわからないんだと、明確に語られていないんだということが書かれていました。例えば泥棒が入る時が分かっていればですね、必ずそれに対する対策はするだろう。しかし泥棒はいつ入るかわからないんだと、いつ来るかわからないけれどもということが前回のテーマでした。で、今日は何か、今日のテーマは何かというと、帰ってきた時にその主人がどのようにそのしもべたちを扱うかということが今日のテーマであります。そのことについてキリストが言われたことが今日の41節から書いてあるんですけれども、その時初めのところにペテロがわざわざ、主よ、この例えは一般の人に語ったんですか、それとも私たちについて語ったんですかと聞いた。これどういうことかと言いますと、私たちっていうのはイエス様の弟子たちですね。弟子である私たちに特にこれが語られたのですか、それとも一般的にこのことが語られたのですか、そういう質問をした。これに対してイエス様は明確にそのことに答えはしていない。しかし話を続けていった。どういうことか、当然十二弟子たちのことを意識して語ったと思われます。特にあなた方に対して語っているんだということが、このルカ福音書が言わんとすることだろうと思います。一般的なことではなくて、特に主から選ばれた弟子たちに関わりがある事柄なんだということが、ルカ福音書が言わんとすることではないかと思われます。今日礼拝に来ることができたということは、それだけ神の恵みを与えられているということでありますが、具体的にその恵みとは何なんだろうか。教会に我々は今日来た、来ることが許されたということの恵みの具体的なことは一体何なんだろうか。この世は、この世の現実は混乱、悲惨、不条理に満ちている。そのような世界のニュースが連日放映されている。どこに神の恵みがあるんだ、一体どこに神の恵みがあるんだ、そんなことは何にもないじゃないかと我々は思いたくなる。どこに生きる希望があるんだ、どこにもないじゃないか、あるのはノルマの要求ばかり、一時の快楽、刹那主義、食べたり飲んだりしようではないか、そういうところにささやかな幸福を求める、求めざるを得ない、そういう人たちを非難することができるだろうか。実際買い物に行ってみますと、もう何でも何でも値上がり値上がり、 そういうことを皆さんも経験なさってんじゃないでしょうか。もしこのようなこの世の情報だけをだけしかないとするならば、一体どうなるか。どうせこんな世の中なんだよ、どうせ真面目に生きたってですね、いいことないじゃないか。そういうことがすでにコヘレトの言葉の中に書いてあった。これは紀元前の言葉ですね。今始まったことじゃないんですよ。コヘレトの先ほど読んだ言葉にどう書いてあったか。8章11節、悪事に対する条例が速やかに実施されないので、人は大胆に悪事を働く。罪を犯し100度も悪事を働いている者がなお長生きしている。この地上に虚しいことが起こる。善人でありながら悪人の技の報いを受ける者があり、悪人でありながら善人の技の報いを受ける者がある。これが世の中じゃないのか。しかしコヘレトにはの言葉の中に、にもかかわらず私には分かっている、神を恐れる人は恐れるから幸福になり、悪人は神を恐れないから長生きできず、影のようなもので決して幸福にはなれない、という言葉もコヘレトの今読んだ中にも書いてある。そこでキリストは言われた。44節、確かに言っておくが、ということで、まあ、日本語訳は私はという言葉が省略されているんですけれども、元の言葉を読んでみますと、キリストは私は言うというふうにわざわざこの主語である私がという言葉が書いてある。どういうことか。これは誰が言うんじゃないよと、私が言うんだという意味であります。私っていうのはイエス・キリストご自身ですよね。神の子である私が言うんだという意味がそこに込められようとしている。私は言う、これが44節、確かに言っておくがというふうに書いてます。この確かにという言葉もですね、実はこの先週読んだ同じページの、同じ依頼が37節のところに、にもですね、実は、書いてありました。この時もはっきり言っておくがという言葉で、ですね、はっきり言っておくが主人は帯を締めてうんぬんという、このはっきり言っておくがっていうのは実はアーメンという言葉なんですね。37節は。で、この44節で使われているのはアーメンという言葉ではないんですけども、それと似た、まあ、真実なという、まあ、似ている言葉が、違った言葉ですけれども使われている、まあ、ですから意味としては同じですよね。はっきり言っておくっていうのはアーメン、アーメン、これから言うことは嘘じゃないよっていう意味なんですよ。で、わざわざここで私が言う、私は確かにというアーメンというような意味ですね。私は言うことは本当だよというニュアンスです。それは何と言ってるか。それが主人が帰ってきた時に言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである。イエス様は言われた。世の中は主人がいないように見える世界だ。そうですよね。神様なんかいないように見える世界だ。悪い奴が長生きして、むしろいい人間の方が苦しみを受けたりしている。神様そこにいるのかという問題だ。いないじゃないか。しかしイエス様は言われた。神様、ここでは、主人が旅に出て、あるいは結婚式に出て帰ってくるという、その必ず帰ってくるんだと言ってるわけです。世にはまだ見えていないが、帰ってくる主人のように 必ず帰ってくる時がある。その時多くの召使いたちの上に立てられた忠実で賢い管理人のようでありなさい。これが、まあ、42節に書いていますよね。忠実で賢い管理人は一体誰だろうか。彼らは時間通りに食べ物を分配するという、まあ、しもべたちにですね、労働者に分配するというこの世の小さな技に忠実であったものであり、賢いものであった。これに対して忠実でなかった男、あの、しもべたちはどうしたかっていうのが45節に書いている。主人の帰りは遅いと思ってですね、遅いんだ、遅いっていうことは分かってたようなんですけども、どうせ帰ってこないだろう。というふうに、主人のことを侮りですね。そして、下男や女中を殴り、食べたり飲んだり、ヨーヨーになっていた。で、その時突然主人が帰ってきた時に、その時主人は、このしもべたちを、この、厳しく罰するだろうという。これ、例え話ですよ。分かりやすく言うためにイエス様はこういう話をしてるんですよね。ですから主人がいなくても、目に見えるところでいなくても、主人から言われた仕事を忠実に、ここで言うならば労働者たちにちゃんと食事を出すような、そういう仕事をしてる忠実な管理人、ですよね。その、忠実で賢い管理人、そういうものとなれっていうことを言いたいわけであります。その時にはどうなるか、その時に対して主人はどういうふうに扱うかっていうのが今日のテーマです。それがこの44節ですね。確かに言っておくが、主人は彼に全財産を管理させるに違いない。全財産を管理させることにしようというふうになる。これは忠実なしもべですに対して言われていることです。これが今日のテーマなんですよ。中心的なことなんですよ。まさに忠実なしもべたちに対して、先週のところをちょっと振り返ってみますと、あの37節ですかねのところで、主人が帰ってきた時に一生懸命主人がに仕えているしもべたちがいたわけですけど、主人が帰ってきた時に37節で前の時は何と言ってたかというと、今度は主人がエプロンを締めてですね、帯を締めて、今まで仕えていたしもべたちに、今度はお前たちが食事の席につきなさい、私が管理、給仕するものとなろうというふうに言った。これが37節のところであった。つまり神の国において、これはまだ起こってないわけですよね。神の国においてそのようにキリストはあなた方に仕えるものとなる。あなた方にですね、本当に仕えていくものとなるというふうに言われた。まさに、そして今日のところでは、特に弟子たちに向かって、定められた時に神のために、ここで言うならば時間通りに食べ物を分配し与えていたっていう、まあ、実際に食べ物を与えているというお仕事もなさっている方もいた。しかし先ほど言ったように弟子たちに語ったということは一体どういうことか。時間通りに、いつも決まった通りに神の国の言葉、神の聖書の言葉を語り、人たちにその話をしなさい、そういうことを忠実にやっていきなさいというふうに弟子たちは受け止めたに違いない。そういうことです。神のために聖書の御言葉を解き明かし、定めの霊的な信仰の糧を与える任務に忠実であれ。特に弟子たちはそういう意味のことをこの例えから受け止めようとしていたんだと思います。で、人の子キリストが帰ってくる、このことは一体何を意味するんだろうか。これは この世界が破局や破滅へ向かっているというそういうことだろうか。そうではありません。この歴史の罪や不義が裁かれる時が必ずやってくるというそういう意味です。柳原忠はこんな説明をしておりましたね。読んでみたらこんな書いてあります。それは人の生涯の総決算の時であり、人類歴史の総決算の日であり、宇宙の歴史の到達点である。厳粛この上も、この上もなき日である。それに対してどのような用意をしていたらいいのか、それは難しいことではない。ただキリストを信じる信仰を失わず、形式的な名前だけの信者に堕落することなく、新鮮な心を持ってキリストにより頼み、神の子たちの栄光の自由に入る望みを持って主の再臨を待つことである。この信仰によって我らはあらゆる苦難の中にも忍耐を持って我らの救いの完成を待つことができるのである。ちょっと難しい言葉がいろいろ書いてあった。分かりやすく言えば何だ、この世の歴史は人間の理性や人間のただ思いだけで簡単に判断できないような、悪人が長生きして、悪人が得して、善人がむしろ苦しんでいるとか、そういうことが起こっているような矛盾に満ちた世界だっていうわけですよ。その時にどのように我々はこの歴史の中に生きていったらいいんだ。先ほど言ったように、こんな歴史だったらば食べたり飲んだりしようじゃないか、悪いことして金儲けをして食べたり飲んだりして一生やるのが一番いいんじゃないかという刹那主義の人も出てくるっていうわけです。苦難の中にしかし聖書は忍耐をもって救いを待ち望むということが大切なんだと言っている。この歴史は単なる人間の悪意だけが支配しているようなそういうところで決着していくんではないんだって言ってるわけです。これが主人が帰ってくるという、これはキリストが再び来るという、まあそういう神学の用語では再び来る、再臨といったような言葉で言われます。そんなことはどうでもいいんですよ。言葉はどうでもいい。しかしこの歴史に矛盾に満ちたこの世界を終わらせる、あるいは完成させる歴史の支配者である、そういうキリストがこの歴史を完成される時が来るんだという、そういう約束を信じていくということが、忍耐をもって我らの救いを完成するということができる、完成する、そういう忍耐をもって待ち望んでいくということがここで語られているんだ、そういう約束がここに語られている、説教の前で語った使徒信条っていうのを我々は毎週読んでるんですよ。その言葉の中に、賢より来たりいて生ける者と死ねる者と裁きたまわんという言葉をがあるんですよ。ほとんどこれ呼び飛ばされていると思います。何のことか考えなくたっていいわけです、毎週は。しかしそういうふうにここに書いてある。これについての説明した文章が近藤先生によって書かれている。なんて書いてある。歴史の中の審判は不完全で、一方には巧みに隠れ続ける悪があり、他方には理由なく冤罪に苦しむあえぐ人々がいます。しかし誰でも死ねば終わりというのではないのです。死へと逃げ延びたり、死が解決するというのではありません。最後の審判があります。歴史の中を生き延びる 大小数々の悪も神の義による最後の審判を免れることはできません。また理不尽に苦しめられた人々に神の義が報います。神が裁いてくださるという信仰は神の義と神の憐れみを信じる者に自由を与えてくれます。先ほど読んだ柳原忠夫の文章の一番最後のところに、苦難の中にも忍耐を持って我らは待つことができるという文章がありましたよ。で、この近藤先生の文章の最後のところに何と書いてあるか。神の義と憐れみを信じる者に自由を与えてくれる。どういうふうにつながってるんだろうか。この人間の悪が支配しているように見える矛盾に満ちたこの世界、悪人が支配しているように見えるこの世界、しかしそうではないんだよと聖書は言ってる、キリストは言ってる。歴史を裁かれる方が必ず来るんだと言っている。このことを信じるときに私たちは人間の悪に支配されることなく、私も悪人と同じような立場によって生きていこう、飲んだり食べたりして生きていこう、そういうことから自由にされるんだ。そういうところにとらわれることなく神の義と愛を信じてこの歴史の中の苦難に耐えていくことができるんだ。そういう自由をキリストは語ったんだと、この2番目の解説は言ってるわけです。ですから1番目の解説も2番目の解説も同じことを表現しているというふうに言うことができると思います。そのようなこの苦難の中にも忍耐を持って完成を待っていく、そしてそこから来る神の義と憐れみを信じる者たちに必ず神は悪を裁き、冤罪に苦しんでいる者たちに対してはそれを解放なさる時が来るということを本当に信じていくならば苦しみに耐えていくことができるんだと言ってるわけです。信じなければ耐えることはできなくなってしまう。自分も戦争を起こして多くの人を殺してなんとか自分の力を誇ろうとする、そういうことしか出てこなくなってしまう。私たちはここでキリストの有名なタラントの例えを思い起こすことができます。これは皆さんよくご存知のマタイ伝25章に書いてある、あるいはこのルカによる福音書ではタラントンという言葉ではないですけども、ムナという、これもお金の単位だと思うんです。で、これは19章です。もうちょっと後に書いてある。趣旨は同じですね、ほとんど。まさに天国はある人が旅立つにあたり自分の署名たちを読んで彼らに自分の財産を預けるようなものであると書いてある。そこにある人には5タラントン、3タラントン、1タラントン、2タラントン、1タラントンという、そういう能力をお与えになった。そしてここで大事なことは、主人が自分の財産を預けるようなものだと言ってることであります。預ける、預かったもの、ここに3つの特徴があるとある方は書いてました。一つは、預かったものはですね、いつかは必ず返さねばならないんだという性質を持っている。自分のものではない。2番目は、預かったものは大切に取り扱わないばならない。それを壊したりなくしたりしてはならない。3番目、大切にすると言ってもそれは土の中に隠しておくのではないよ。これはタラントの例えで言ってますよね。そうじゃないよ。それを 活用して働かせて有効に用いなければならない。預かった宝とは一体何なんだろうか。いろんな意味があるかと思います。しかし私は決定的には私たち自身のことを言ってんだろうと思います。私たち自身が実はこの存在そのものが実は神から預かったものなんだ。この体も魂も含めて神から預かってるものなんだということです。嫌になったからといって勝手にですねこれを壊すことは許されないんであります。自分の人生だからと思うからこそ勝手にしたっていいじゃないかっていう考え方が生まれてくるんじゃないですか。自分の人生なんだから自分の思うとおりにあったっていいじゃないかとそういう考え方が出てくるんじゃないですか。しかし聖書はそう言ってないんですよ。私たちの人生は神から宝を預かったようなものなんだと言ってるんです。神から預かってるんですよ。これはいつか返さなきゃなんないんですよ。我々がこの地上を去っていつかこの体を神に返さなきゃなんない死の時が来るんですよ。2番目に大切に扱わなきゃなんない。途中でこれをわざわざ壊したり途中でこれをいい加減に扱ったりできない。預かってるんですから。3番目にこれを土の中に埋めてはならない。これを用いて主人のために働いてください。似たらんと似たらんとそれぞれのものはそれぞれに働いた。その時主人はこう言った。お前たちはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させようと言った。わずかなもの5タラントン2タラントン1タラントンタラントンっていうのは大変な金額であります。我々に与えられているこの我々の人生この命っていうのは大変なものだ。価値あるものだ。よく地球よりも重いとかっていう表現を知ってますよね。しかしまさにそのようなものとして私たちは神からこの体を預けられているんだ。この人生を預けられているんだ。そしてこれを神の栄光のために用いていくことこそキリスト者の人生であると思います。数の問題ではない。5タラントンだったか2タラントンだったかの問題ではない。これを預かったものとして受け取るというこの認識ですね。この認識がないとこの話は分かんないんですよ。そのようにこの人生を自分の人生というものを受け止めなさいというのが、まあ、このキリストの例え話の中心点です。ヨハン・セバスチャン・バッハ今日も前奏曲弾かれましたね。彼はその作曲の後に作品の後にこのソリデオ・グロリアというこのラテン語を表す SDG ですか、これを最後の楽譜の最後に書いたと言われてます、まあ、全ての作品をそういうふうにしたのかどうかは私は分かりません。しかし少なくとも彼はそのような姿勢で作曲に取り組んだということです。人間の魂を何かに感動を与えようとかそんなことを思って書いたんじゃないんですよ。ただ神の栄光に使えようとする、そのタラントを土の中に埋めないで自分の与えられたその才能というものを生かそうとした、その姿勢をこそ我々が学ぶべきじゃないですか。自分は能力ないからそんなことが問題なんじゃないって言ってるんですよ。そうじゃなくて今自分に与えられているこの人生をそのようなものとして 神からの預かり物として受け止めるというその姿勢こそが決定的に大事なんだとキリストは言っているわけです。神様から見るならば、バッハの才能も我々の才能もそれほど変わんないんじゃないの。まあ全然雲泥の差ですけどね。だけど神様から見ればわずかなものに忠実であったから、天国においてあなたは多くのものを管理させようとキリストは言ったんで、約束したんじゃないですか。先週の27節も今日の44節の全財産を管理させようという、これ神の国についての話ですよ。地上においてどういうあなた方は働きをしたか、そのことが単にこの地上での働きで終わっていくのではなくて、神の国につながっていることなんだよということをキリストは教えた。もし神の国のことを知らないならば、食べたり飲んだりしようじゃないか、悪いことをして生き延びてやっていこうじゃないかという人生観じゃないですか。それしか出てこないと。しかしキリストは言われた、そうじゃないよ、私は歴史を必ず裁く時が来る、そう約束している。いつかどうかは分からないですよ。いつなんだ、そんなことは分からないし、先週も読んだように神にとって千年は一日であり、一日は千年のようであると書いております。まだ2000年2日しか経ってないということじゃないですか。これはもちろん比喩的な言葉ですよね。しかし神は必ずこの歴史を審判なさる時が来るんだという、その神を恐れて、今見えていなくても恐れて忠実にこの世の技をしていきなさいと言ったんじゃないですか。そのことはこの世でただ単に真面目にやってればいいっていうだけじゃない、それは神の国につながっていることなんだということ、これが大事であります。キリストが最後に言われた今日のポイントの結論ですよね。最後に言われた言葉、これはこれだけ読んだら分かんないじゃないですか。不思議ですよ。多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものはさらに多く要求される。え、どういうことなの、分かんない。神の恵みを知らなかった者は、これに対して神の恵みを知ったあなた方、弟子たち、私はあなた方に神の福音を伝えた、神の国の恵みをあなた方に明らかにした、福音によって明らかにした、そのように神の国の恵みを知っている者は、多く与えられた者は多く求められる。私たちはこの世の重荷を担っていけるだけのそういう能力、財力、教育などさまざまな力を与えられている。19世紀フランスで生まれた言葉、私たちは知っている、ノーブレス・オブリュージュ、訳せば社会的地位が高ければ徳高きを要すと、そういう訳が出てました。かつての貴族たちは国家の危機の時に率先して国家のために働いたと言われています。貴族は身分の高い人を表しています。ノーブルな人、その人は危機にあたり率先して命を懸けて戦った。日本ではようやくこの言葉も企業の社会的な責任という観点からこの言葉の意味するところが注目されているが、例えば大企業でね、有名な会社は一生懸命社会的にもね奉仕しますよ、あるいは、こういうところに働いて献金しましょうっていうようなことをなされてます。そういうことをなされてきた。しかしそれは決して単なる対社会的な、社会の内部での道徳的な話じゃないんですよ、これは。そうじゃなくて、 あくまで神から与えられている恵みを知った者がその神の恵みに応答すること、そういう意味だ。自らを捧げていくことを神から求められているんだということです。弟子たちはキリストのによって神の福音を知らされたんじゃないですか。あなた方は神の福音を知ってるものだろう。だったならばですね、多く与えられているものだろう。知らないんだったら問題ないよ。神の国の福音を知らないんだったらばいい。飲んだり食べたりしようじゃないか。そうなっても構わないだろう。しかし少なくともキリストの福音を知ってる者は、知ってる者はですよ、神様から多くのことを要求されるんだと言ってる。社会の中で火の当てられていない、火の当たらないような課題が世の中にたくさんあるじゃないですか。誰も見向きをしないような問題があるじゃないですか。しかしそういうところにあっても、そういう問題に対してその重荷を担ってゆく、そういう力をあなた方は与えられているではないか。能力、財力、いろんな力、あなた方は特に神の恵みを受けているものではないか。人がやらないかといったって、儲からないか誰もやらない、たとえそんなところであったとしても、あなた方は与えられた、その自分に与えられたその能力を、力を、財力を、そのために捧げていきなさい。それがノーブラス・オブリューじゃないですか。これを単なる立法的なものにしてはならないと思います。日本でももう社会的企業、社会的責任だからやんなくちゃならないんだ、そんなんじゃないですよ。そうじゃないと、そういう立法じゃないんですよ。これはクリスチャンはこういうことをしなきゃなんない立法ですよ。それはそうじゃないって言うんですよ。クリスチャンはさまざまな能力を与えられている、だったらあなたは神から多くのことをなす、そういうことが求められているんだ。そうか、私もそのために自分の能力を神のために捧げていくことができることが許されているんだ。しなければならない、そういう立法ではなくて、福音を知った者がそこから与えられている自由においてなすことのできる福音でありません。弟子たちはこれを聞いてですね、そうだ、キリストから自分は神の、キリストの神の福音を聞いた。そして全世界に出ていったんじゃないですか。誰も伝道してないところに出ていった。人からそれをしたからといって褒められるわけでもない。しかし多くのまた教会に集められたクリスチャンたちは、多くの貧しい人たちに仕えていくような技を初代教会の人たちは続けていった。誰もそんなことをですね、見向きもしなかった。誰も称賛もしなかった。ただ神がご存知なんですよ。ただ神を相手に、我々は、あなた方は神の恵みを受けた者として生きていきなさい、そう言われたんですよ。まさに今日のところですね、まさにそのような事柄として、神の恵みと力を与えられている、そういうものとして我々もまた今週ですね、それぞれなすべき戦いの中に励んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。